Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村夢と、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマはピル使ったことある。ゲストは体や病気に関する情報を SNS などで積極的に発信されている医師・医学博士・産婦人科専門医の稲葉加奈子さんです。前回もね、いろいろピルについて伺ってきたかなと思うんですけど、はい、日本だとね、まだまだこう選択肢の一つとしてもう普及しきってはまだいないのかなっていう中で、じゃあ海外はねどうなんだろうとか聞いていきたいなとか思ってます ね。
あとは緊急避妊薬アフターピルのことも、はい、こう例えばニュースとかで耳にする方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、そのお話も先生に伺っていきたいなと思ってるんですね。
はい、
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、今回のテーマはピル使ったことある。医師・医学博士・産婦人科専門医の稲葉加奈子さんにリモートでお話を伺います。よろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします。産婦人科医の稲葉加奈子です。
お願いします。
前回ご紹介したんですけれども、リスナーの皆さんにアンケートに参加していただいておりまして、ピルを使ったことがあるという方が 48%、 使ったことがないという方が 52% という結果が出ました。前回も先生からこの数字はこのリスナーの方のアンケート結果は使ってる方が多いねっていうようなお話をいただいていたかなと思うんですけれども、うん、今回はそのこの数字を踏まえながら国内外の状況に目を向けていきたいなというふうに思っています。で、先生にお伺いしたいんですけれども、私がこうピルについていろいろ調べている中で、欧米諸国といってもいろんな国があると思うんですけれども、例えばこうノルウェーとかイギリスとかフランスとか、カナダとかアメリカとかはのこうピル内服率がこう高いで、国によっては日本の10倍以上あるというデータも拝見したんですけれども、こう日本と欧米諸国だったり海外とのピルの内服率のこう差みたいなものって、こうどういう差があるのかとか、じゃあどうしてこんなに差があるのかみたいな話をちょっと聞きたいなと思いました。
まず一つ一番やっぱり大きいのは性教育の違いですよね。やっぱりもう本当にちゃんと欧米諸国は学校で、避妊だったりその、生理のによるこう症状の改善の一つの手段として、それからもう教育の一環としてみんなにちゃんと、伝わっている。なので、日本で生まれ育ってる私たちってなんかそういう、こう手段の一つとしてピルがあるっていうことすらちゃんと知らないじゃないですか、なので、そもそも選択肢にまず上がってこないんですよね、で、なのでその欧米諸国の、方々っていうのはちゃんとそういうのを学ぶ機会があるっていうことがまず一つ大きいのと、あとやっぱりアクセスしやすい薬局でピルが手に入るけれど、日本ではやっぱり産婦人科を受診して処方してもらうっていう違いも一つ大きいですよね。なかなかやっぱり産婦人科を受診すること自体にすごくハードルを感じる人も 多いと思うので、そういった違いがすごく影響していると思います。
それはもう法律でいろいろと決められているっていうところもきっとあるんですかね。
そうですね、まだ日本では現状ピルを、薬局で販売するっていうのはまだできないので、っていうところがありますね。
それも前提として性教育がしっかりこう行き渡っている社会とまたそうではない社会っていう前提の違いみたいなのもあるのかなってこうちょっと思ったりはしつつ、性教育についても考えていきたいなと本当に思いました。
なんかあれですかね、その入手、今欧米諸国だと薬局で入手できるっていう風な話があって、日本だと産婦人科っていうところがお伺いできたかなと思うんですけれども、なんか結構リスナーの方々からも使ってみたいけれど月一で検診に行かなきゃいけないのが辛いですとか、かっこ学生さんですとか、使ってみたいと思いつつお金がかかりそうで手を出せないっていう声もあったりしていて、なんかまずちょっと使ってみたい時っていうのはどこに行けばいいんだろうっていうのと、なんか費用感みたいなところってどんな感じなんだろうとかお伺いできたらなと。
ありがとうございます。なんかですね、まずどこに行ったらいいのかわからないっていうね、すごいありますよね。もうまずは産婦人科、何かにこう症状があって使いたいって思うんだったら、もうなおさら一度産婦人科に相談しに来てほしいなってすごく思います、はい、特になんか生理痛がすごくひどいとかいう方の場合とか、なんかもしかしたら子宮内膜症とかが原因になってるかもしれないし、はい、一応産婦人科に相談しに来ていただけると、もちろんその低用量ピルを使うにしても安心かなと思います、で、毎月受診しないといけないわけでは全然なくって、3ヶ月分とかまとめて処方もできますし、なのでだいたい一月あたり2000円ちょっとぐらいのイメージですね。なのでなんかこうピルちょっと怖いからサプリみたいなをしてる方とかもしいたら、サプリも結構いいお値段すると思うんですよ ね、 でサプリより圧倒的に間違いなくちゃんと効果があるので、産婦人科にまず相談しに来てほしいなって思います。でこの低用量ピルのことに限らず、もう本当に日本の女性皆さんに伝えたいのが、産婦人科のかかりつけの先生っていうのを持ってほしいなって思っていて、生理のこととか、なんかね結構生理のことなんかで受診していいのかなって思って我慢している人って実は結構いらっしゃって、全然そんなことなんかで受診していいし、例えばもうちょっと年取った時に更年期症状とか、何かしらなんかこう産婦人科っぽい症状でちょっと困った時になんかこう気軽に相談しに行ける気心の知れた先生がいると安心じゃないかなって思います。
本当ですね、それを先生から言っていただけると、あ、言っていいんだ、
言っていいんだ、やり過ごさなくていいんだっていう、
心の距離がすごく近づくなと思って、かかりつけ医っていうことですよね、
そうですね、
すごく大事だなと思います、で今まで低用量ピルのお話を、させていただいてたんですけれども、アフターピル緊急避妊薬についても詳しく伺いたいなと思っておりまして、で近年こう話を聞いたことがある方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、日本でも薬局で購入できるように国に要望する動きというのが近年高まっているかなと思うんですけれども、一方でなかなかそれが進まないという状況もあるかなというふうに思っていまして、でその緊急避妊薬っていうのはどういうものなのかとか、それが薬局で購入できるっていうことにはどういう意味があるのかとか、そういうところについて稲葉先生のご自身の、ご意見というかお伺いしたいなと思うんですけれども、いかがですか。
先週も少しお話しさせていただいたんですが、緊急避妊薬っていうのは性交渉の後に、飲むことで、妊娠の確率を下げることができるっていうのが、緊急避妊薬とかアフターピルっていうふうに言います。一応日本では今現状 産婦人科を受診して処方してもらうことになっていて、そうすると例えば夜中だったりとか土日だったりとかすると、受診までにやっぱりちょっと時間がかかってしまったりとかしますよね。なのでこれがもし薬局で手に入ることができると、なるべく早く、内服することで避妊効果がより高いっていうところの、そのアクセスが良くなるっていうところを期待してそういう動きがあって、私も、こう同じ意見の産婦人科の先生は多いですけども、なるべくやっぱり緊急避妊薬に関してはアクセスがいいっていうのはすごく大事なことなので、薬局とかで手に入るといいのになとは思っています。
先生が以前こうそれはそれによって風紀が乱れるっていうような懸念ではなくて、こう望まない妊娠を防ぐための大事な手段の一つですっていうふうにおっしゃってたのがすごく印象的で、ちょっとそのお考えについてもお伺いしてもいいですか？
ありがとうございます。そうですね、こう日本でまだ現状、その薬局で緊急避妊薬の販売っていうのがこう実現していない、背景の一つに今おっしゃられたような、そうすることで風紀が乱れちゃうんじゃないかっていうようなこう反対意見があるからね、まだ実現していないんですけれども、風紀が乱れるところを心配するよりも、もうそこは同時並行で性教育をちゃんとしていけばいいわけですし、そのいざ、避妊に失敗してしまった時に困るのはその女性なわけで、その女性が自分の身を守るための手段への、そのアクセスを阻む権利っていうのは誰にもないと思うんですよね。なのでその風紀が乱れるからっていうのを理由に、そこをにそのハードルを設けてしまうのはやっぱり良くないと思っています、
ありがとうございます。本当にそう思うな、
なんかね、性教育がされてないっていう現状でね、例えば誤ったコンドームの使い方とかがをね、それが起きた時とかに望まない妊娠が発生して、それってなんか風紀が乱れるとか、そういう話とはねまたちょっと違ってきたりもするのかなって思うので、すごく今のね先生の話はね、そうだなって、
大切だなと、思いました。
リスナーの方からのコメントで、アフターピルを使いましたが体に合わず、使用後とても体調悪くなりましたっていうコメントをいただいていたりもしていて、なんか例えばそのすごい頻繁にこう使うものっていうわけではないのか、なんかそういう使う頻度みたいなのってどういうふうにイメージしておけばいいんでしょうか？
これはもう頻繁に使うものでは決してなくって、緊急避妊薬っていう名前の通り、もう本当にやむを得ず、それこそ相手が避妊してくれなかったとか、そういう緊急事態に飲むための、緊急事態に自分の身を守るためのものなので、頻繁に飲むようなことはないようにしてもらいたいですよね。で、もうこれはその時飲むだけのものなので、何日間飲むとかいうものではないので、もし体に合わなかったら、ちょっとまた次飲むの嫌だなって、思うと思いますし、もうそういう方は低用量ピルとか他の方法でちゃんと自分の身を守ってもらいたいなと思います。
ちなみに今緊急避妊薬アフターピルのお話だったと思うんですけれども、継続して飲んでいく低用量ピルに関しても、例えばちょっと体と合わないなみたいなことっていうのもあるんじゃないかなと思うんですが、
おっしゃる通りで、実は低用量ピルって言っても何種類かあるので、最初に使った低用量ピルがもし合わなかったら別の種類試したりとか、いろいろできます。
ありがとうございます。あと例えば一つ血栓症とかっていうのも聞いたことある人もいるんじゃないかなと思うんですけど、例えばそういったことが怖いなみたいな気持ちとか、あと知らないがゆえにどれぐらいでとか、じゃあどうすればいいのっていうのがわからないがゆえになんとなく怖いみたいな人もいるんじゃないかなと思うんですが、そのあたりいかがですか？
はい、あのエコノミークラス症候群のって聞いた、はい、あのいう名前でねご存知の方もいるかもなんですけれども、あの低用量ピルの一番気をつけないといけない副作用がその血栓症で、はい、ものすごく頻度は低いんですけれども、万が一起きるとあの命に関わる副作用なので、例えば足が痛いとか胸が苦しいとか万が一あったらすぐあの飲むのやめて受診してくださいねっていうふうにご説明はしてるんですけれども、はい、もう本当にここはあのどんな薬でもそうなんですけど、メリットとデメリットを天秤にかけた時に、はいはい、全然私生理軽いんですと、特に困ってませんみたいな方っていうのが、あのあえてまあ、そのなんか副作用とかのリスクをあのがある中でわざわざ飲む必要があるかっていうと、うん、まあ、そこは別にその限りではないっていうような感じ方ですね、
うん、ありがとうございます。本当にこう生理だったりこう、ね、体の状況というかもう人によって違いますし、うんうん、でもそう一方でその、まあ、血栓症であったりも、まあ、確率をこうしっかりこう知ったりですとか、あとは何かこう症状が出てきたらもうすぐに病院に行って適切に対処するとか、うんうん、まあ、一つずつそういうふうにこう向き合っていくのが改めて大事なんだなと思いましたし、そういう意味でも改めてかかりつけ医、うん、信頼できるの方がいるとすごくいいなというふうに思いました、うん、でここまでさまざまなピルのお話を伺ってきたんですけれども、なかなかこうまだ日本では普及率が低かったりですとか、先生もこう日本の性教育の状況だったりでこうピルってものが選択肢としてまだないなっていうところもあったり、こうまだ避妊のイメージだけがこうあのその避妊のために飲む人ももちろんいると思いますし、でもそのイメージだけが先行してしまってるようなところもあるかなというふうに思うんですけど、一方でピルをこう一つの選択肢として取り入れる社会っていうのはすごく大事なんじゃないかなと思うところもありまして、それってもしかしてこうリプロダクティブヘルス&ライツっていうことを重視していくことにもつながるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、先生から見てこうピルを選択肢として取り入れるっていうことと、女性がこう自分の心身に対してこう自分でこう意思を尊重したりとか、自分の体のこう権利っていうことを自分で決めることができるっていうことと何かつながってくるところがあるのかなとも思ったんですが、そのあたり先生いかがですか、
うん、あでもまさにおっしゃる通りで、もうそこ直結ですよね、うん、
はい、
うん、女性がこう生理とかに振り回されることなく、
はい、
日々を過ごすっていうところもですし、望まない妊娠とかでこう人生振り回されたりすることなく、うん、こう生きていく上で の一つの自分の身を守るための大事な手段の一つが低用量ピルだと思いますし、うん、それこそいざという時 の緊急避妊薬ですので、うん、もうまさに今お話ししていたのが私のまとめになります
、はい、ありがとうございます。稲葉先生2回にわたってお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー2回にわたってピル使ったことあるをテーマに、医師医学博士産婦人科専門医の稲葉加奈子さんにお話を伺いました。2回にわたってお話を伺ってきました、
はい、
正しく学ぶのはやはり大事、
大事ですよね、はい、学校で
ね
学びたい
学びたい、
うん
ね、あと何度でも聞きたい
ね、年齢関係なくね、
はい、思いました、まあ、そもそもピルってどういう仕組みなのかっていうことって、うん、やっぱりこう知るの大事だなと思いました、
うんうんうん、あとね、うん、そのかかりつけ医って先生もおっしゃってて、うんはいうんうん、そのなんかちょっと大丈夫かなみたいな、でもいっか、はい、生理だしみたいにね思っちゃってるとか、ね、
みんな我慢してるんだろうみたいな
とか、ね、
ふうに思ったりとか、
避妊とかもねなんとなく、うん、まあ大丈夫っしょみたいに思ってると何かね、うん、何かが大変なことになる可能性も、
うん、
もしかしたらあるかもしれないと思うと、うんまあ、気軽に先生のところに行けたりするのはすごく 助かるなと思いました、
うん、そうですよね、うん、先生もこうピルが絶対とかみんな使った方がいいとかでは全くなくて、うんで、うん、本当に人によってこういろいろ例えば生理の時であったりしても症状も違うし本当に個別のことだからっていうようなお話もされてたのもすごく印象的だったなっていうふうに思いますし、うん、そういう意味でもこう自分に合った選択がやっぱりできるっていうことが本当に大事だし、うん、それ最後にお話ししてたこうリプロダクティブヘルス&ライツとか、はい生徒生殖に関する権利ですかね、うん、にも本当につながってくることだなと思って聞いてというか、ねうん、ああそうだなそうだなって思って、
ね、そうだな、はい、そうだなでしたね
でしたね、はいはい、ピル使ったことあるこのテーマはまだまだ続きます。次回は新たなゲストをお迎えしてこれまでとはまた別の角度からお話を広げたいと思っていますのでどうぞお楽しみに。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリップオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合は、ラジオネームを添えていただけると嬉しいです。私たちのスリップオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリップオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は JWAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストで配信されるトークのハイライトとグッドミュージックをお届けする30分、 FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。